福島チャレンジ通信。
毎月最終週のこの時間は、県内各地方振興局や建設事務所、農林事務所からの話題などをご紹介しています。今月は福島県農業総合センターからの情報です。東日本大震災の発生、そして原発事故から間もなく丸7年が経ちますが、被災地域などにおける営農の再開と地域農業再生に向けて様々な研究が進められております。そこで今日は現地実証研究から明らかになった営農再開に役立つ最新の技術について、浜地域農業再生研究センター所長の佐藤睦人さんにお話を伺ってまいります。佐藤所長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今ご紹介しましたその浜地域農業再生研究センター、どんなことを取り組んでいらっしゃるんでしょうか。
はい、ですね、原子力発電所の事故によりまして、避難地域となられた方々が営農再開をするときのですね、はい、お手伝いをさせていただいております。
具体的にはどんなことをお手伝いしているんでしょう。
はい、ですね、いろいろな現地の問題がございますが、例えばどんなものを作るか、新しくですね、例えば花を作りたいとか、野菜の中でもこれを作りたいとか、現地試験とかですね、はい、あとはその、当然皆様お持ちになっておりますけれども、放射性物質に対しての、安全性の確認、あとはですね、現地で、除染という作業が行われておりまして、はい、それは肥えた土の表面を削りまして、で、若干その地力といいますかね、養分の少ない土を却土するというようなことをかなり広くやられておりまして、でそちらのですね、生産力をどうやって回復するか、短期間でですね、はい、そのような実証とか、いろいろその現地にあわった、研究をさせていただいているというところです。
今その避難された方々がこの営農を再開するお手伝いということでしたが、その再開したいという思いというのは佐藤所長に随分入ってきてますか。
さようです。いろいろですね、例えば皆様の集まりとか、行かせていただいたりですね、お話しさせていただいたりすることがあるんですが、非常にこの地域に戻ってですね、地域をまた盛り上げようと、で特にその農業で、再生しようというような熱い心を持った方々がいっぱいいらっしゃってですね、私どもは本当にその皆様たちに、どうお手伝いできるかということを常に考えながら、研究をしております。
はい、実は一昨年の3月でしたっけ。
はい、
できたのがということは、初代の所長でいらっしゃるわけなんですが、はい、そもそもこの研究センターを作ろうという流れっていうのはどういうところから起きたんでしょうかね。
はい、もともとですね、その原子力発電所事故の後に皆様避難されて、避難指示が徐々にこう解除されたり、あとはその戻られるということがありますが、やはりその戻った時に果たしてもともとのですね、農業ができるのだろうか、例えばその先ほど申し上げたように放射性に対する不安とかですね、
はい、
あとそのやはり食品を作る、あと食べ物を作っていいんだろうかという迷いも実は現地ではございまして、そういう声もですね、でそれの場合例えば花に転換するとか、違う食用以外の作物を転換する、そんなようなことが可能なのかどうか、そういうことがいろいろ要望としてございまして、それをですね、現地の補助を現地に置きまして、実際に作ってみて、確認するというようなことを、心がけておりました。
はい、そういった中でその営農再開の支援をされているわけなんですが、いろんな営農ってあると思いますけれども、はい、その中から結構注目されている、佐藤所長も比較的これはいいぞというものを、実は2つ今日ご紹介いただくんですが、何と何でしたっけ。
ですね、一つは小菊、菊の花ですね、
はい、
それとですね、もう一つは玉ねぎ、この2つがですね、現地で非常に皆様のご興味を持たれている品目ということで、進めております。
はい、ということで、じゃあその小菊と玉ねぎ、実際にどううまくいったのか、その結果についてのお話は番組の後半に伺ってまいります。
ここで福島県各地方振興局からイベントのお知らせです。まずは福島県県南地方振興局からの情報です。東日本大震災で犠牲となった方への追悼と復興への思いを込めた音楽祭、第6回震災復興音楽祭希望が、来月3月11日日曜日に白川文化交流館コミネスで開催されます。この音楽祭は市民ステージ、ゲストステージ、全体合唱の3部構成で、ゲストにはフルート奏者の山形由美さんをお招きし行われます。開催日時は3月11日日曜日午前9時15分から夜8時15分。開催場所は白川文化交流館コミネスです。 また午後5時半からは震災で犠牲となった方々を追悼するキャンドルナイトも実施します。詳しいお問い合わせは白河市市長公室文化振興課内白河音楽の祭典事務局、電話024822-1111までお願いします。次に福島県いわき地方振興局からの情報です。海と自然との共生をテーマにしたオランダ出身のアーティストテオ・ヤンセン氏の作品ストランドビーストを紹介する展覧会が来月3月3日土曜日から5月6日日曜日までアクアマリン福島で開催されます。初日の3月3日土曜日にはテオ・ヤンセン氏の講演会とサイン会が予定されており、この講演にはアクアマリン福島の入館料でご覧いただけますので、ぜひアクアマリン福島へお越しください。最後に福島県南会津地方振興局からの情報です。来月3月17日と24日の土曜日夜7時から会津高原高津江スキー場で幻想的な冬の星空を解説員の説明を聞きながら鑑賞する会が行われます。会場には本格的な望遠鏡も用意してありますので、ぜひご家族でご参加ください。なお参加料は500円ですが、南会津町にお住まいの方や南会津町にご宿泊の方は無料となります。
さあ、番組の後半は佐藤所長に研究から得られた成果をお話しいただきますが、まあ、特にうまくいったぞと、胸を張って言えるのが小菊と玉ねぎということだったんですが、まず小菊、これ実際どういうところがうまくいった部分でしょうかね。
はい、ですね、まず一つは浜通りの気候ですね、夏が比較的冷涼で、まあ、冬が温暖でということで、
はい、
かつその、まあ、例えば飯舘村とかですね、山木屋地区とか高齢地、非常に気候的にもですね、非常に菊の栽培に合っているところがまずあったというのが一つ、
はい、
それとですね、実はその花を小菊でですね、営農再開されることを希望されている方につきましては、もともとは違う作物、例えばタバコとかですね、そういうものを作っていらっしゃったと、
はい、
で実はですね、その小菊に使う機械とタバコに使う機械を共通で使うことができたということがありまして、
はあ、これをね、私もその機械の写真を見せていただいたんですが、まあ、普段あまり皆さんが目にする機械ではないですよね。
そうですね、もともとはタバコ農家さんはかなり広く持っていた機械でございまして、いろいろその作業するときにですね、まあ、タバコ専用というふうになっておりましたけれども、まあ、そういう機械が実は世の中にありまして、で今回原子力発電所事故でタバコを休作される、つまり作れなくなったという状況の中で、その機械を実は小菊に使ってみたらどうかということをですね、農家さんが実は発案されまして、でそれを我々はそのアイデアを受けてですね、まあ、現地で実証したところ、非常にいい成果が出たということ
です。はいはい、ということは、まあ、過去の経験もそうですし、過去使っていた農機具もそうですが、やはり再利用できるものは再利用する方が当然スムーズにいくわけですもんね。
そうですね、やはり何が何でも新しくではなくですね、やはり地域にある資源を使って、まあ、先ほどの気候条件もそうですけれども、人と機械と気候条件、やはり地域にあったものをやはり十分ですね、十分活用していろいろこう新しい農業の形を作っていければということで、いろいろ実証を行っております。
はい、そしてもう一つが玉ねぎなんですけれども、実は生産量を見てみますと北海道、それから佐賀県、兵庫県でもほとんどを占めてるんですね。
そうなんです、本当に大手ビッグスリーがあってですね福島県は多分むしろの方の
33番目ですね。
ですね、後ろから数えたが早いような状況です。
さあ、そういった中でなぜ福島県で玉ねぎうまくいくんでしょうか。
はい、まずですね、一つは九州、先ほどのビッグスリー九州とですね、あとは北海道、まあ、一番大きいところが北海道で、その次は九州になりますが、ちょうどですね、福島県で玉ねぎを作りますと、九州が終わって、北海道が始まるその合間にですね、出荷できるというところで、羽坂駅を狙えるというのが一つです。
はい、
あとはですね、やはりその機械化体系が進んでいるということで、実はいろんな機械がございまして、
はい、
浜通り結構広い土地がございます。で天気気候状態も非常にいいんですけれども、そこでですね、大規模に 実は展開できる、簡単に言いますとその大きな規模でかなりの売り上げも期待できると、まあ、そういう作物です。
はい、ということでその小菊と玉ねぎ特に、注目ということでお話しいただきました。でこのように、まあ、実際の研究結果成果を発表する場というのもあるんですよね。
はい、ございます。これらのですね、成果を本部の郡山の農業総合センターでは明日2月28日ですね、開催します。で我々のですね浜地域はですね、3月の8日、午後1時から4時まで、場所はですね、福島県環境放射線センターが原町市にございますが、まあ、そちらの大会議室で、午後1時から、開催いたします。
ぜひ時間のある方はお出かけいただきたいと思います。そして最後にこの農業全般、営農再開全般についての問い合わせ先を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、ですね、県内にあの農業総合センター7カ所ございますが、私ども浜地域農業再生研究センターにつきましてはですね、電話番号が0244-26-9562、南相馬市原町区貝浜あざすかけば45番の169でございます。
はい、0244-26-9562、こちらが問い合わせ先になります。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
福島から
営農再開のチャレンジ
始めよう。福島から始めようキビタンマンスリー情報。まずは生き生き健康づくりフォーラムのお知らせです。来月3月4日日曜日、郡山市にあるビッグパレット福島で気軽に楽しく健康づくりをテーマにした生き生き健康づくりフォーラムが開催されます。イベント会場でははなかっぱのキャラクターショーや最新の医学で健康増進について考える健康連続講座、減塩の味噌汁の無料配布、いろいろな健康測定器具で健康チェックがその場でできたり、スタンプラリーなど気軽に楽しく健康づくりができるお楽しみイベントが盛りだくさんとなっています。当日はゲストのペンギンナッツさんや柳井ゆめなさんとともにキビタンも会場を盛り上げてくれますよ。キビタンはお昼の午後0時半から行われるステージイベント、キッズマンショーの中でキビタン体操をして会場を盛り上げてくれます。その他キビタンはいろいろなステージの合間にもたくさん登場して会場の皆さんと触れ合いますよ。キビタンもみんなに会えるのを楽しみにしていますので、ぜひ遊びに来てください。生き生き健康づくりフォーラムは来月3月4日日曜日、郡山市にあるビッグパレット福島で午前10時から午後4時までの開催です。続いては福島から始めようキビタンデザイン普及のお知らせです。キビタンをパンフレットに使いたい、商品のパッケージに使いたいなど、キビタンのデザイン普及にご協力ください。ご協力いただける場合は県庁広報課、電話024-521-7015 024-521-7015 番までお問い合わせください。皆さんのご連絡をお待ちしております。今日は被災地などの現地で行われた実証研究から明らかになった営農再開に役立つ最新技術などについて、福島県農業総合センター浜地域農業再生研究センター所長の佐藤睦人さんにお話を伺いました。さて番組では感想をお寄せくださった方の中から抽選で10名の方にキビタン体操の DVD をプレゼントします。ご希望の方はハガキまたはファックスでご応募ください。宛先はハガキの方、郵便番号 960-8655 福島市ラジオ福島、ファックスは024-535-3451024-535-3451、福島チャレンジ通信の係までお寄せくださいませ。福島チャレンジ通信、この番組は福島県がお送りしました。